皆さんおはようございます。今朗読していただいたルカの福音書6章27節から38節には、言語では命令形の動詞を用いた主イエスによる戒めが記されています。冒頭からいきなり、文法のお話で、恐縮ですが、27節に愛しなさいという言葉から始まり、そして38節の与えなさいという命令に至るまで用いられている16の動詞がこの箇所にあります。動詞は説教者泣かせというか、説教者はどうしていいか分からない、大変困ったものです。この動詞ですが、難しいのは、命令形であるというと同時に現在形である、そして能動態でもあるということですね。動詞が命令形で現在形、能動態形であるということは、私たち読むもの聞くものに対しての態度や姿勢の継続を意味しています。ですから愛しなさいということは、丁寧に訳せば愛し続けなさい、そして与えなさいということで言えば、与え続けなさいという継続を表す動詞がここで16用いられています。主イエスの弟子として1回だけあなたの隣人を愛しなさいというその命令を守れば、それで完了してしまうということではないということです。ずっとイエスのキリストの弟子であるんであれば、愛し続けなさいということです。イエスの弟子には愛し続けることがいつも期待されています。ですからここに記されている16の動詞を学んでいくこと、大変難しい戒めを、訓戒を学んでいくことになります。16個あるこの命令、16項目にわたる訓戒を一言でまとめるならば、あなた方の敵を愛しなさいということになります。6章の22節では、自分たちを憎み、排除し、罵り、けなす者、すなわち弟子たちの敵を主イエスの弟子として徹底的に愛しなさいと命じられています。徹底的にこの愛する、自分の敵を愛する、具体的にどういうことなのか、そのことをイエスは教えています。そしてこの命令に聞き従うことができるものに約束されている祝福が35節以降に、そうすればあなた方の受ける報いは多くという言葉に続いています。一体どのようにすれば私たちの敵を愛し、この主イエスの難しい戒め、訓戒を守り行うことができるのか、ルカの福音書6章27節から38節を通して今朝ご一緒に考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招いてくださり、ありがとうございます。主、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助け主聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。主、どうぞまたこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主 イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書ルカの福音書6章、お開きください。今朝のテキストの6章27節に至るまでの文脈をもう一度確認したいと思います。まず6章の13節から15節で、主イエスが弟子たちの中から12人を選び、使徒として任命しています。そして6章の20節から23節に4つの幸いですで、日本語では終わる言葉、英語では Blessed are you って始まる言葉があります。そして24節から26節では4つの哀れですで終わる言葉、新共同訳では幸いですの反対になりますから不幸ですという言葉が使われています。これの教えが記されています。特に6章の22節では弟子たちが主イエスのゆえに迫害されるとき幸いですと教えられています。敵に迫害されるときに幸いですとイエスは教えています。6章22節を読みします。人々があなた方を憎むとき、人の子のゆえに排除し罵り、あなた方の名を悪様にけなすとき、あなた方は幸いです。続く、今朝の箇所ですね、27節から28節をもう一度にします。しかしこれを聞いているあなた方に私は言います。あなた方の敵を愛しなさい。あなた方を憎む者たちに善を行いなさい。あなた方を呪う者たちを祝福しなさい。あなた方を侮辱する者たちのために祈りなさい。四つの幸いである、そして哀れですに続く四つの愛の奨励は、あなたの敵を愛しなさい、あなたを憎む者たちに善を行いなさい、あなた方を呪う者たちを祝福しなさい、あなた方を侮辱する者たちのために祈りなさい、主イエスは命じられました。すべて先ほどお話しした命令形、現在形、能動態で用いられています。それは、あなた方はあなた方の敵を愛し続けなさい。あなた方を憎む者に善を行い続けなさい。あなた方を呪う者を祝福し続けなさい。あなた方を侮辱する者のために祈り続けなさいという、継続持続した態度姿勢を求める命令です。自分を愛するためでも、自分を愛している家族や友人を愛するためでもなく、自分を迫害し敵対関係にある相手を愛するという大変難しく、かつより優れた愛を継続する命令でした。そしてただ聞くだけではなくて、主イエスの弟子としての具体的な応答を求める4つの愛しなさい、善を行いなさい、祝福しなさい、祈りなさいという能動的な行動を期待する命令でした。旧約聖書のレビ記19章18節にこの言葉があります。あなたは復讐してはならない。あなたの民の人々に恨みを抱いてはならない。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。私は主である。主イエスの弟子たちはユダヤ人社会において自分の隣人を自分自身のように愛しなさいという律法についてはよく知っていました。けれども、自分の敵を愛することは、さらに難しく、ハードルが高く、けれども、優れた教えでした。自分たちの敵を愛するということは、さらに悪を行う者に対して、悪を行うのではなくて、善を行うこと。そして、敵を呪うのではなくて、祝福すること。さらに、侮辱する者を侮辱するではなくて 祈ることを主は命じられています。この主イエスの教えを最初に聞いた十二弟子の一人である使徒ペテロは次のように教えています。ペテロの手紙第一の三章の九節。悪に対して悪を返さず、侮辱に対して侮辱を返さず、逆に祝福しなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのです。シエスは続く6章の29節から30節で、具体的にどのようにしてあなたの敵を愛するのか、4つの例を教えています。29節から30節をもう一度読み出します。あなたの頬を打つ者にはもう一方の頬も向けなさい。あなたの上着を奪い取る者には下着も拒んではいけません。求める者には誰にでも与えなさい。あなたのものを奪い取る者から取り戻してはいけません。具体的にあなた方の敵を愛する、その例としてシエスが挙げたのは、自分の頬を打つ者に対してすぐに仕返しをせず、復讐をせず、もう一方の頬を向けるという非暴力的な応答でした。また上着を奪い取る者には上着だけでなくて下着も困わずに与えること、求める者には誰でも進んで与え、取られたものを取り戻さないという4つの例がここで教えられています。すべて自分を攻撃する者、自分に対して悪を働く者に対して、悪を持って悪を制するのではなくて、悪に対して善を行うことが求められています。このことは、使徒ペテロだけではなくて、新約聖書においては、使徒パウロもローマ人の手紙、またはテサロニケの手紙の中で次のように教えています。ローマ人の手紙の12章の17節。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人が良いと思うことを行うように心がけなさい。テサロニケの手紙の第一の5の15節。誰も悪に対して悪を返さないように気をつけ、互いの間でまたすべての人に対していつも善を行うように努めなさい。続く6章の31節では、27節から38節に記されているこの16の命令形、現在形、能動態の動詞、何々し続けなさいを分かりやすく明確に伝えている訓戒です。ですから新約聖書の中ではこの箇所を黄金律と呼んでいます。31節を読みします。人からしてもらいたいと望む通りに人にしなさい。シエスがこの黄金律を教えられた2000年前の古代中近東の社会の中にあっても、現代の私たちのこの日本の社会にあっても十分に関連性のある訓戒です。旧約聖書レビ記19章18節の、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、この教えの元がここにあります。シエスの教えは大変明快です。あなたが他の人からしてもらいたいと望むことを他の人にしてあげなさい。公園で遊んでいる子どもたちが真っ先に遊具に向かっていきます。早くブランコをこぎたい、早く滑り台に乗って降りたい、子どもたちをかき分けていく子もいるでしょう。でも誰が先に使うかで問題になるような時に、自分が先に使いたいと望むならば、相手が最初に使えるように譲ってあげることです。大人の社会であっては、渋滞した道路を車で走っている時に道を譲ってほしい、早く行くために道を譲ってほしい、右折させてほしいと望む時に、同様に自分から率先して相手に道を 譲ることができます。能動的にアクションを持って、積極的にあなたの敵を、あなたの隣人を愛するために、人にしてもらいたいと思う、望む通りに人にすることが期待されています。イエスは続く32節から34節でさらに具体的な例を3つ挙げて、この黄金律の意味を弟子たちに教えています。32節34節まで読みします。自分を愛してくれる者たちを愛したとしても、あなた方にどんな恵みがあるでしょうか。罪人たちでも自分を愛してくれる者たちを愛しています。自分に良いことをしてくれる者たちに良いことをしたとしても、あなた方にどんな恵みがあるでしょうか。罪人たちでも同じことをしています。返してもらうつもりで人に貸したとしても、あなた方にどんな恵みがあるでしょうか。罪人たちでも同じだけ返してもらうつもりで罪人たちに貸しています。私たちの隣人を愛するとき、私たちの敵を愛するとき、もし私たちが心の中で相手からの見返りを期待していたらどうでしょうか。自分の望んでいることを相手に見返りを期待してするなら、それは正しい動機ではありません。愛の動機ではありません。ですから主イエスは、自分を愛してくれるものを愛したとしてもどんな恩恵があるのかと尋ねています。自分を愛してくれる家族や友人をお返しに愛することは簡単です。愛してくれるんだったら愛すよ。何の恩恵があるんでしょうか。誰でも自分に対してよくしてくれる者たちには進んでよくすることができます。優しくしてくれるんだったらもちろん優しくしてあげるよということですよね。主イエスは、罪人たちでも同じだけ返してもらうつもりで仲間に貸すことができると指摘しています。車を貸したら、あの人は必ずいつも満タンにして、そして洗車をしてきれいにして返してくれる。信頼してまた貸すことができるかもしれないけれども、貸した車がきれいに無傷で返却される保証がなければ、相手が望んでいても車を果たして貸すでしょうか。英語の表現で、私のかゆい背中をかいてくれるならば、あなたのかゆい背中をかいてあげようという言葉があります。日本には孫の手というのがありますから、そんな人に書いてもなくても自分で書けるという人がいるかもしれませんけど、書いてほしい、私の背中を優しくさすってくれる、書いてくれるならば、あなたの背中を優しく撫でてあげる、書いてありますよって言ってましたか。兄弟愛ですよね。人間を愛してやまない神は、私たちの罪を許すために無償で代価を求めずに御子イエス・キリストを犠牲的に与えてくださいました。黄金律が示している愛は、神の愛は見返りを決して求めません。動機がそこにあるのではありません。続く6章の35節から36節を読みします。しかしあなた方は自分の敵を愛しなさい。彼らによくしてやり、返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすればあなた方の受ける報いは多く、あなた方は意図高き方の子供になります。意図高き方は恩知らずの者にも悪人にも憐れみ深いからです。あなた方の父が憐れみ深いように、 あなた方も憐れみ深くなりなさい。ルカは主イエスが32節から34節で教えられたことをこの35節から36節で繰り返してまとめています。自分を迫害し悪を行う者を愛すること、悪に対して悪ではなくて善をもって報いること、そして貸してもらうことを期待せず、返してもらうことを期待せずに無条件で貸すこと、どのような人に対しても分け隔てなく愛と憐れみを惜しみなく注いでくださる神にその愛に倣うことを奨励しています。最後の2節を見ていきたいと思います。神の愛と憐れみに倣う者は相手が自分の隣人であれ敵であれ裁くことを差し控えます。37節38節にします。裁いてはいけません。そうすればあなた方も裁かれません。人を不義に定めてはいけません。そうすればあなた方も不義に定められません。許しなさい。そうすればあなた方も許されます。与えなさい。そうすればあなた方も与えられます。詰め込んだり吸って入れたり盛り上げたりして気前よく測って懐に入れてもらいます。あなた方が測るその測りであなた方も測り返してもらえるからです。愛と憐れみにあふれる神に倣って自分の敵を愛する者は相手を裁いたり不義に罪に定めたり非難したりはしません。相手を許し憎しみ惜しみなく相手に与えることを優先します。これら大切な4つの奨励にはそうすればという言葉に続く報いの約束が漏れなくついてきます。最後にまとめていきます。今朝のルカの福音書6章の27節から38節に記されている16の動詞、これらの動詞はキリスト者である私たちに神の愛と憐れみに倣って生きることを奨励しています。大変難しい訓戒だと思います。私たちの常識を超えた神の愛と憐れみに私たちが習うことを従うことが期待されています。そして私たちの常識を超える優れた訓戒です。キリストにある信仰の上に私たちを迫害する者や私たちに嫌なことをする人たち、悪を行う者を愛し憐れみ深く対応することが命じられています。自分自身の力ではとてもこの16の命令に従うことはできません。私たちの人生の主であるイエス・キリストから続けて教えていただき聖霊の助けによってその教えに聞き従うことができるように継続した訓練が必要になります。どうしたら主イエスが弟子たちに教えたこの16の訓戒に聞き従うことができるのか、その答えが今朝のテキスト38節で載ってますけど、もう2つ先に読めば答えが出ています。40節、6章の40節、弟子は師以上のものではありません。しかし誰でも十分に訓練を受ければ自分の師のようにはなります。私たちはイエス・キリストの弟子としてキリストの教えに従って歩むときに続けて主から霊的な訓練を、弟子訓練を受け続けるならば、私たちの師であるイエス・キリストのように変えられていくという約束がここにあります。神は私たちがまだ罪人であったときに、神の敵であったときに、ご自分の方から最初に私たちを愛してくださいました。私たちが自分の敵は誰かと考える前に、今一つ考えるべきことは、私は 以前救われる前罪人であった時は神に対して敵対していたんだ、神の敵であったんだということをまず考える必要があります。その敵であった罪人を、人間を、私たち神はどのように愛してくださったでしょうか。私たちの罪を許し、神との和解をもたらすためにその一人子イエス・キリストを救い主として与えてくださいました。そのことを覚え、これほどまでに愛してくださった神に倣い、互いに愛し合う教会を立て上げていきたいと思います。お祈りいたします。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。恵み深く憐れみ深い天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝のルカの福音書6章の御言葉をありがとうございます。あなたは私たちにあなた方の敵を愛しなさいと命じられました。具体的にどのようにしたら私たちに悪を行う者に対して、また私たちに敵対する者に対してあなたが命じられたように愛していくことができるのか、今朝の御言葉を通して学ぶことができたことを感謝いたします。主よ、どうぞ私たちの置かれている日々の生活の中にあって、私たちが置かれている人間関係の中にあって、あなたの弟子としての訓練をどうぞあなたが続けて行ってください。聖なる神に習う者として、主イエスキリストに似た者として、日々あなたが新しく私たちを作り変えてください。今週のそれぞれの生活の中にあって、どうぞあなたがこの御言葉を私たちのうちに働かせてください。助け主である聖霊の力を持ってこの御言葉に聞き従っていくことができるように助け導いてください。感謝して私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。